はい、こんばんは。サメクリのお時間です。はい、なんでこんな感じで小声かというと、僕は今一人で、撮ってるわけですね。というのも、かの有名な梅野仁太さんは、今日は、まあね、欠席ということで、はい。欠席ということで、僕一人、院長一人で撮っております。はい。泌尿器科医の梅野仁太さんは、今どこで何をやっているのかわかりませんが、とりあえず、今週は欠席させてくれということでね。はい。僕一人で撮りますけど、一人語りなんで、もう本当にね、一人で黙々と喋るっていうね。で、配信でもないから、コメントもないから、何も、俺に反応してくれるものはないっていう状態なんですけど、反応されたら、それはそれで怖いですけどね。どっから、何の声が聞こえるか、みたいなね。怖いですけど、今、深夜の、2時ぐらいかな、に撮っております。こんばんは、院長の郁弥です。ね。まあ、この、サメクリね。いろんな人が今までね、お悩みを、僕らにね、ぶつけてきたわけですけど、その、今回はね、今回も、いろんな、お便りが届いておるんですけど、まあ、仁太さんに対するね、お便りが届いていて、それをね、まあ、来週はね、公開収録なんで、来週から公開収録になるんで、月曜日11時からね、金ザメ TV と、そしてその後のサメクリ、これをね、公開収録で、あ、すいませんね、咳払いが聞こえましたね。うん、カットしないんでね。うん、公開収録なので、その場に仁太さんがいて、で、今回届いたお便りも、もう一回ね、仁太さんにも答えていただきますけど、勝手にね、僕が、仁太さんに届いたお便りも、僕が答えたいなと思っております。うん、結構ね、こういう時にね、ありがたい感じですけど、いろんなお便りが来ててね、嬉しい限りでございます。だからね、もう、まあ、僕だけだと頼りないとか言わないでね、うん、こんな感じのボイスでやってますが、皆さんのお便りを、ありがたいお便りを読んでいこうかなと思います。まず第一投目、こんばんは。今神経麻痺で左手がおかしくなってます。指を曲げることはできるのですが、伸ばすことはできません。リハビリにはやはり女の子のおっぱいとかお尻とか柔らかくて弾力のあるものを揉むのが一番だと思うんですよ。知らんわ。そうなんや。自分の腹も揉んでるんですが、やはり女の子のおっぱいの方が絶対治りが早いと思うんですね。エッチな気持ちで揉みたいわけじゃなく、純粋にリハビリのために揉みたいんです。どっかにリハビリに協力してくれる女の子いませんかね、というお悩みですが、お金を払ってください。まあ、これ処方箋としてはお金を払う。それかね、VR、 まあ僕 VR のことめっちゃ言っちゃうんですけど、 VR で 女の子の映像見るじゃないですか、立体ので、まあ、高速道路とかね走ると風のね風圧でおっぱいに近い感覚で風が揉めるらしいんですよ。だから誰かに運転してもらって、で自分は助手席に座って、で窓を開けて VR を見ながら、その、ね、手をこうやってちょっと危ないかもしれないですけど手を出して、でおっぱい揉むみたいなね、そんな感じで揉み揉みしたら、もしかしたらリハビリになるか。ならねえよ、ならねえよ、普通ならねえけど、ならねえんだけど、そこまで言うならばその方法もありますよっていうことです。うん、それかちゃんとお金を払って行くしかないですね。あの、しかるべきところに、しかるべき処方をしてくれるところに。だからいわゆる1時間2万円くらいのところに行って、リハビリなんで、まあ、保険適用外ですけど、おっぱいを揉ませてくださいと。保険適用外なのがね、ちょっとネックですけどね。揉ませてくださいって言ったら、まあ、もうさ、2万円分払ってるわけですから。ね、1時間くらい揉めるんじゃないですか。1時間リハビリできるんじゃないですか。もうそれは、それでね、あなたが、いいならば、それで治ったんならば、まあ、おっぱいも揉んで、お尻も触って、それで指が治ったんなら、もうね、そういう使い方をしてもいいんじゃないでしょうか。それか、もう、彼女を、ね、もしいたら、彼女に頼むと。それが一番、それか、梅野陣太さんの、まあ、タプタプのお尻とか、柏木さんのお腹とかを、まあ、VR を見ながら、ちょっと目の前に梅野陣太さんとか柏木さんを置いて、揉むという。それしたら、ある意味リハビリになるんだったら治るんじゃないでしょうか。エッチな気持ちじゃないんですもんね。だったらそうすべきなんじゃないかって、僕は思うわけです。うん。試してみる価値はあるんじゃないですか。ちょっとそのためにね、柏木さんを呼ぶっていう贅沢な行為もいいんじゃないでしょうかね。うん、弾力ありそうですけどね、なかなか。ちょっと汗ばんでるかもしれないですけどね。夏も近いんで。はい。匂いは、ちょっと、あの、香水とか振ってもらって、ごまかしてもらって。で、思う存分揉むと。向こうも、まんざらでもないかも、顔をするかもしれない。ちょっと気持ち悪いんでね、この辺にしときますけど、まあ、そういう、いろんな処方箋があるんで、お試しください。早くね、神経麻痺、治るといいですね。はい。ということでございますね。これ、陣田さんがね、どう回答するかわかんないですけど、どう回答してもいいんじゃないかな。うん。では、次の、次の、ね、ご相談ですね。さて、出ました。どん。こんばんは。以前からずっと疑問に思ってたことがあります。JK の頃は、しゃぶりつきたくなるような、ムチムチの足だったのに、JD となり、OL さんになるにつれ、いつの間にか、おきれいな、シュッとした足に、ん？いつの間にか、おきれいなシュッとした足に、シュッとした足も、それで好きなんですが、ムチムチ足も好きなんですよ。そうっすか。それが減ってしまうことがとても不思議だし、残念でありません。もっとムチムチをって。何を言ってんの？何を言ってんだ、あなたは。いいじゃないですか。シュッとした足。それが好き、それ好きなんですよ。ムチムチ。ムチムチが好きなのか。ムチムチ。まだなぁ、なんかその領域には達してないのかな。俺はシュッとした足。 の方が好きなんですけどね。でも、まあ、ね、まあ、人にはそれぞれありますけど、ムチムチの足、なんか年を取るとムチムチが欲しくなるって言いますよね。だから自分が年を取った肉がね、なくなっていくわけで、でないものねだりじゃないけどムチムチを欲しがるみたいな感じのことを聞いたことありますけど、まあしゃぶりつきたくなる、JK の頃はしゃぶりつきたくなるようなムチムチの足だったのにっていう、だったのにって言ってる人はっていうことは誰かに対して言ってんのかな。例えば彼女とかに対して JK の頃はしゃぶりつきたくなるような足だったのに、その人はね成長して OL さんになるにつれいつの間にかおきれいなシュッとした足にって、でもおきれいなって言ってるから褒めてる、まあ、でもムチムチが欲しいって、まあそうだな、ムチムチが好きなんだったらなんかそれこそね、また柏木さんと梅野陣田さんムチムチじゃないですか、ムチムチというかタプタプなのかもしれないですけど、に癒されてもらってもいいですか。相当ムチムチな足をしてると思いますね。それ癒してもらってもいいと思いますし、でもね、やっぱシュッとした足はシュッとした足がいいと思うんですけどね。まあそれはもうフェチの違いですね、これはね。疑問に思ってた。疑問に思うか疑問に思ってるの、その人間のね成長過程を疑問に思ってるんですね。でもまあ世の中には足にはしゃぶりつきたいけどしゃぶりつけない人もいるぐらいですから、ね、そこら辺をどうするかなんですけど、まあとりあえずなんかそうだな、解決法としては我慢しろっていうか、ありがたく思え、シュッとした足でもそれをめでれる状態ならば、そんないいことないですよ、シュッとした足でもムチムチでもね。なんかじゃん、今日パートナーがおったらさ、贅沢です、贅沢。ムチムチムチムチがもしお好みなら、まあそのねシュッとした足、シュッとした足が横にあるのは贅沢だけどな。まあもしでもそれでもあれなら梅野陣太さんに相談してみましょう。もしかしたら梅野陣太のムチムチの足をあなたのねいろんなところにあてがえるかもしれない。すごい悪夢みたいな光景にはなるかもしれないですけど、でも一生ものね思い出ができるかもしれないんで、そういう処方箋を僕はお出しいたします。はい、次の、お便りですね。うずざめのプロモ映像見ました。お、ありがとうございます。めちゃかっこいいですね。おお、めっちゃ褒めてくれてるじゃん。プロモ撮影の裏話とか、とっておき NG エピソードとか知りたいです。おー、ありがたいですね。僕はね、実はね、うずざめのメンバーなんでね、すごいですよね。よく考えたら、僕は、ごめんなさいね。咳がどうしてもね、寝ながら喋ってるとね、出てしまうんですけど。僕はね、実は金色ザメの店長でもあり、そしてサメクリニックの院長でもあり、そしてウズザメの中の人でもあるっていうね。内緒ですよ、内緒なんですよ。これは内緒なんだな、内緒なんだ、内緒なんです。これ寝るときに聞いてくださいね。多分寝るときにねこれを聞くとね 俺が出てきて夢でもまた会えるんで、悪夢になるか幸せな夢になるかはその日次第です。うん、あ、話を戻しますと、うずめのプロも見ましたと。めっちゃかっこいい。いや、なんかね、あれね、まあゲリラ的に外でね撮影して、でサイドさん、まあ、ビッグホンサイトさんがね、あの G メンみたいなね、あのそういうドラマのね、あのオープニングみたいな感じで撮りたいって、であの G メンが肩を並べて 歩いていくんですよ。であの一個一個ね顔のアップが出てくるんですよね、キャラクターの。そんな感じで撮りたいっていう案が出てて、それでなんかそれっぽいのを撮影したんですけど、まあなんか ぶっちゃけ女子大の街で撮ったんですけど、めっちゃ恥ずかしかったですね。いや、めっちゃみんな見てくるもん。そら見るわな、なんだこいつらっていう感じでね。でもまあ俺らはね堂々と撮影したんですけど、まあ人は見てくるし、なんかでもめちゃくちゃね、おーっと思ったのが、別にスマホで撮影してるんですよ。あの高級なカメラとかね、ロケハンみたいなそれでっかいカメラとかないんですけど、普通にスマホで撮影してるんですけど、みんなねちゃんとね、あの悪いんですけど道を避けてくれるのね。うん、で俺らが撮影終わったらみんなバーって走ってっていうか、通あの道を通ってくれて、なんか自然と協力してくれたのがちょっと温かいっすよね。あの女子大が温かく感じた瞬間ですね。みんなね、なんか通るのを待ってくれたり、別に何も言ってるわけじゃないですけど待ってくれたりね、でご協力ありがとうございましたって、俺もうねテレビの撮影みたいな感じでね、ありがとうございますって言って、だその人たちもコクって頭下げてね、世の中通ってたんですけど、なんかそういうのありがたいし、ちょっとねあの普通そんなの関係ないじゃないですか。別にね俺ら撮ってても別にその人は歩きたいんだから、でも足を止めてくれたりね、うん、頑張れとは言ってないですけど、でもそういう風な心の声が聞こえたような感じ、女子大が温かく感じた瞬間です。ね。で、まあ、裏話とか、まあ、イベントで言っちゃってると思うんですけど、これね、あの、5月31日のイベントでね、多分いろいろなメンバーの裏話があったと思うんですけど、僕の裏話では、なんだろうね、あの、まあ、僕が、作ったんですよあれ。あのぬがさかさん、ぬがりさんが撮ってくれて、で川広さんっていうねお客さんも協力して、 iPhone13 なんか Pro Max か、うん、で撮ってくれて、すっごい綺麗な映像でね撮ってくれて、あれすごいっすね iPhone って。マジで俺 Android だから嫉妬するわ、あの綺麗な映り具合、映画みたいにね撮れるんね。で撮ってくれて、でそれをまあ俺がなんか手伝ってね編集してたんですけど、その日ね俺が編集してた日ね、これもマジ裏話なんですけど、俺人を待ってて、待ってる最中にねあのスマホでこうやってわーって編集してたんですけど、その待ってた人がねまさかのねすっぽかしするっていうね。うん、で俺はその人なんかね待ってたんですけど、すっぽかされるという、うん、とんでもない時代の時に畜生と思いながらあれは作ったんで、うん、その思いも込めていい出来になったんじゃないですかね。動画編集ってめっちゃ面白いですよね。で、音楽とかも決めたり、あのカット割りね、決めたり。で、結局、出来上がったものはもう、その、 ビッグオンサイトさんが提案してくれた G メンみたいな風にはならなかったですけど、でもそれでも現代風なね、ちょっといい感じに仕上がったと思うんで、まだ見たことない人はね、ぜひ見てほしいです。あと、うずざめでね、イベント前の公式ガイドラインとかも作ってて、それいろんなイベントの前に流せたらいいなとか、例えばね、たまにね、マジでね、って思うんですけど、そのペットボトルとかね、まあドリンクをね、持ち込んで、まあそれでしまう人は、まあ当たり前じゃないですか、飲食店なんで。ね、どこの飲食店でも、そのペットボトル持ち込んで、それを飲んじゃダメでしょ？でも飲む人もいたんですよね。別に、常連のお客さんとかじゃなくて、ね、一軒さんでね、こうやって、お店に入ってきて、で、そのペットボトル持って入ってきて、そのペットボトル飲むと、で、いやいやいやって俺思って、あ、ちょっとそれをお控えくださいって言ったら、あ、はいって言って、まあ、そんなにだったんですけど、何だったんだっていうね、びっくりしたこともあって、ね、だからそういうのは、ダメっていうね、ガイダンスを作ったり、まだ見てない人もいると思うんで、あれですけど、そういううずざめで、イベント前のアナウンス、映画館であるじゃないですか、なんか、携帯の電源はオフにみたいな、ああいう感じでね、携帯の電源は別にオフじゃなくても、全然、この時期でもいいんですけど、まあ、イベント中はマナーモードにしてね、とか、イベント中に、電話に出て大声で喋らないでねとか、まあ普通のね気を使ってねっていう感じのガイダンス、ガイドラインですね、ガイダンスでね、ガイドラインかとかね、あとなんか泥酔して人に迷惑かけないでねとか、あとなんだタバコはイベント中はカウンターですよとか。カウンターのみですよとかね。あと、イベント中にね、進行の妨げになるようなガヤとか、ガヤっていうかもう、自分で喋っちゃう人もいるんだよね。イベント中に。なんか、もう、イベンターが喋ってるんですけど、それに対してね、あ、もう楽しくなっちゃって、お客さん側がもうずっと自分語りをしちゃうみたいな、ね、そういうのも、イベンターの人の話を聞きに行きたい。っていうお客さんが大半なんで、そういうの控えてねとかいうね、まあ普通のガイドラインをね、映像として作ったんで、それをイベント前に流そうっていう感じでございます。だから、まあ今時期に来たね、それのうずざめのうずざめが出てるイベントガイドライン見れると思うんで。ぜひそれも、まだ見たことない人も楽しみにね、してくださいね。大切ですよね。そういうのもね。はい。なんか、ありがとうございます。このうざめのプロも見ましたね。そういう声がめちゃかっこいいとか言われるのめちゃ嬉しいですね。いくつになってもそういうのはね、どんどん、いくやさんかっこいいとかね、一回も来たことないですけどね、来ないかな。イクヤさんかっこいいってね、まあ相手が誰でもいいっすよ。来たら俺はなんか誰から来たのかなって想像して夜も眠れなくなるんで、ぜひ来てもっと来て一回もそういうのを見たことないんでね、味わいたいですよね。今日のサメクリは全部イクヤさんかっこいいですみたいなコメントでしたみたいなね、最高じゃないですか、まあ、ということで、まあ、今回でね普通のなんかお客さん入れずにの収録は今回が最後っていうわけじゃないかもしれないですけど、月のどっかで月のどっかで一回は、お客さん入れずにの、収録があるんですけど、実は。でも、まあ、一ヶ月の中の3回は公開収録っていうことで、 あの生でね聞けるんで、ぜひそちらも楽しみにしてください、うん、生で見たいでしょ、みんな生が好きでしょ、生が好きなんでしょ、ということで生で会える公開収録まで来週ですからね、うん、それもまた違った楽しみ方できますからね、その場でね質問したりっていうのもできますし、その場でお悩みを聞くとかもねできますし、うん、そのライブ感も楽しめる、まあ一個のイベントみたいな感じで考えてくれたら嬉しいですね。毎週だからまあその休みの日もあるけど、11時からはまた金色染めが空いていて、で飲みながら公開収録を見れると、うん、でいろんなゲストも見れると、素晴らしいじゃないですかっていう感じになるんで、あ、チャージとかはねバータイムチャージで大丈夫なんで、はい、バーチャージを払っていただいて見るという感じになりますね。はい、ドリンクは頼んでも頼まなくてもいいです、あのぶっちゃけね、公開収録だけなんで、まあ、頼んでくれると嬉しいですけどね、まあ、このバーチャージだけ払って公開収録を楽しんでください。はい、うん、まあ、ドリンクは頼んでやっぱりあのペットボトルとかで飲んじゃダメだからね、うん、まあ楽しんでくださいな、まあ、今回ね質問はこんな感じなんですけど、今回はね一人なんでね30分サイズでいいかなと思ってるんですが、なんかサメクリね、なんか結構つね、なんか楽しみにして聞いてくれてる人もいるんで、でもやっぱね俺とジンタさんのその掛け合いっていうのは気が合うんでしょうね、なんか息が合うから、ずっともう何年ラジオで言うと本当に4年は続いてんじゃないと思うんですけど、なんかそれを楽しみに聞いてくれてる人がね少しでもいるっていうことが嬉しいですね。なんかあのラジオは聞いたよみたいな、今週のラジオ聞いたよとか言ってくれる声もすごい嬉しいし、うん、なんかおもろいって言ってくれたり、あの毎週のようにねこういう質問箱に、匿名質問箱ってやっぱいいですね、使い勝手がね、匿名質問箱に出してくれたりする人もいるんですね。まだお悩みをねいっぱい解決していきたいし、いろんな人となんかこういうのを通じて交流したいなと思うんで、ぜひね楽しみに、これからも楽しみに聞いていただければなと思います。はい、こんなにひっそりと喋るのは今回だけかもしれないです。なんでこんなにひっそり喋ってるのかというと、夜中だからです大声で喋ったらダメでしょ。これね、別に根性ダメで撮ってないからね、今。家に帰って撮ってるからね。だって、嫌だもん。一人で根性ダメで、一人で喋っても。いや、家でも嫌だけど。うん。あ、ね。なんかでも、これで終わるのも1時間じゃなくてもいいかもしれないけど、1時間喋ってもいいですけど。なんか喋る内容、的なことを言うと、まあね、一人で配信してるときと同じですよね。なんか金色染めね、そういや7月に工事することになってリニューアルすることになって、結構ねそれが具体的にまとまりつつあるんですよ。ステージの位置がガラッと変わったり、なんかステージのさ幕をさ今までさなんか手でさバーって開けてたけど、あれを滑車をつけてなんか端っこから その紐を引っ張れば観音開きになるっていうようなね、かっこいいでしょ。そっちの方が全然やりやすいし、かっこいいじゃん。ね、バーって開くような感じにしたりさ。そうすると、イベントの幅もさ、かっこよくなって広がるよね。なんか、演劇とかもできやすいよね。この前ね、十三神の、まあ、黒い月というね、フィティッシュ団体さんが、金色ザメで、講演してくれたんですけど、先々週かな、ゲストに出てくれた、みーちゃん。まあ、十三神の黒い月の方で、その前にも出てくれたマリアさんも十三神の黒い月で、前ね、ずっと前、金ザメ TV にも出てくれたみゆさんとか、言うんですけどね。で、あと、ナメダルマ B さん。ナメダルマ B さんじゃない、怒られる。肉ダルマ B さんだ。なんでいつもナメダルマって間違えるの？ナメダルマ先生がいるからかな。肉ダルマ B さんね。の4人のメンバーで、やっている中三市。黒い月さんがいるんですけど、その時に、その本公演で、喫茶、不純喫茶、黒い月というものをね、まあ、やったんですね。混んできたので。で、それはお客さん参加型、参加型っていうか巻き込み型、没入型なんですよ。だから、舞台そのものが、お客さんも、巻き込んでその場にいるような感じで没入感あふれるような感じでやったんですけど、めちゃくちゃそれ俺的にね面白い試みで、で俺はねその時にまあその不純喫茶黒い月のマスター役としてね、マスターまあマスターか、喫茶店のマスター役で、でなんかいろいろちょっと出させてもらったんですけど、結構ね、嬉しいことに、なんか良かったよって言われて、こんなんだって、十三神の人が、まあ当然当たり前ですけど、メインでみんな見に来てくれてるんですけど、なんか俺にも、すごいなんか演技上手かったって言ってくれる人がいて、演技やりたいなって思えてきますよね。なんか、その喫茶店のマスターの、ほんのちょっとしたね、ありがとうねって言ったり、なんか、そのちょっとした動作を加えただけなんですけど、まあ、本当にちょっとした動作で、でもそれがなんか伝わるってめちゃくちゃ嬉しいなと思って、なんとこともないんですよ。ドリンクをね、下げたりする。まあ、それも演技なんですけど、ドリンクを下げたり、喫茶店に来た人にいらっしゃいませって言って、注文を聞いたり、なんかちょっとしたセリフがあるんですけどね、その、会話とかで、なんか、最近どうなのみたいなことを聞いて注文を聞くみたいな、そういうのがあったんですけど、そういうのが、なんか、うまかったって言われて、めちゃくちゃ嬉しくて、演技やりてえなって、マジで思えてきましたね。うん。やりたいね。うん。演劇やりたい。っていうか、なんか、テレビに出たい花井二等兵さんとかドラマに出てるじゃないですか。一回ぐらいそういうオファーは来てもいいんじゃないかな。あ、なんかなんなら何でもいいですよ今年はね、いろんなところで俺も活躍したいなと思ってるんで、例えばね、違うところのイベントにも出る予定もありますし、金色ザメで店長やってて、でいろんなとこでも顔を見えたら金色ザメにもねつながりやすいかなと思って、いろんなところでつなげようと思ってますんでね、うん、そういう試みでやっていきたいと思います。最近ね、遅めのね、みんな5月病が来てませんか。ちょっとね、まあいろんなことに取り組んで疲れたら癒されて、ね、いろんなことに取り込むのはすごいいいですけど、まあ、4月とかでね、環境が変わったり、いろんな人と出会ったり、いろんな人と別れたり、で、5月にね、ちょっと疲れて、病んじゃって、で、6月もね、ちょっと引きずってっていうのもあるかもしれないけど、 いろんなことにチャレンジしていくのはすごいいいことだし、でそこでね、新たな刺激とかも生まれて、まあ、疲れちゃう時もあるけども、大丈夫です、身になるから。だからね、うん、自信を持って堂々と新しいこと、いろんなことにチャレンジしてみてください、皆さんもね。そして疲れたらちょっとね、まあ心を落ち着かせて、うん、癒しですね。最近の僕の癒しは、そうだな、癒し、何なんだろう、最近の癒し、最近の癒しは何なんだろうな。あ、ネットフリックス見ることか。ネットフリックスでも、そうだな、もう見たいやつが全部見ちゃったからあれなんですけど、あ、本を読むのも癒されますからね。そういうので、おのおのね、あと、あ、そうだ。やっぱね、まあちょっと暑いけど、散歩は一番癒されるかもしれない。最近、Bluetooth イヤホン買って、それを聞きながら散歩するっていうね。で、重要なのは、その流れてる音楽、あるじゃないですか。例えばロックでも、その、ちょっとしっとりした感じでも何でもいいんですけど、それに、それを BGM として、自分がその BGM がかかってる、まあ、作品の中に入り込むみたいなね、気持ちで歩くとめっちゃ気分いいんで、自分で思い込ませてください。うん。なんか気持ち悪いこと言ってるようだけど、でも実際それをね、感じて、まあ一人なんか別に誰も気づかれないから、そういう感じで、もうドラマのシーンみたいな感じでね、音楽とともに歩いてたら結構癒されるし、気分転換にもなるんで、トライしてみてください。要するにね、うん、なんか辛いなとか、うん、疲れたなとか思うのは自分の心なんで、自分の心とうまく向き合ってくださいとか、めちゃくちゃ普通にいいこと言ってますね、俺ね。うん、いいこと言うんですよ、一人だと。はい。でね、コンディキザメね、いろんなイベントが6月にもあります。うん。いい声で、ささやくイベントもあります。俺がささやくわけじゃないけど、塩分っていうね、ちょっと、官能小説的なのを読み上げるイベントとかね、うん、それもいい声で多分言ってくれるんじゃないですかね。あと、僕自身のイベントもね、結構6月にあって、一人お散歩ディグですね。僕だけのお散歩ディグ。次は女子大編やりますんで、女子大をもっともっと深く掘っていく感じでやりますし、あとね、柏木さんがね、来てくれて、白芸グループができたヒストリーをね、最初から喋ってくれるという、創設秘話喋ってくれるという、なんか貴重な、今までなんでやらなかったんだろうって思ったんですけど、まあ、この、金色ザメが、変わったり、白芸がね、なんかいろいろあったり、改装とかね、リニューアルとか、いろいろあるんですけど、その中でそのヒストリーを話してくれるっていうね、この時期だからこそいいんじゃないかなと思って、僕は柏木さんにちょっとやってくださいよって、みんな聞きたがってると思いますって言ったら、柏木さんがじゃあやりますかって言って、29日にね、6月29日にやるんで、そこらもぜひチェックしておいてください。多分、やっぱそういう場でしか話せない話もあると思うんですよ。すごい面白いイベントにはなると思うんで、ぜひ遊びに来てください。はい。あと伝わらないモノマネとかね、キンケリなんかも6月あってね、うん、いろんなイベントがありますから。あと、ちなみに6月1日は真っ暗闇バー営業なんですけど、まあ、ろうそくをね、皆さん入り口で持って火をつけて席について、イカスミパスタとか食べるっていうね、真っ暗な営業なんですけど、それが 終わってその次の日は変なイベントっていうね、変な物語っていうイベントで、それではそこはあの夢見るチーズっていうのがあるんですよ。あ、なんか変な夢を見るみたいな、そういうチーズがあって、それを食べたり、それ前もって食べた人の情報をもとにやったり、なんかいろんな変な人や変なことを語る変なものとかあるじゃないですか。街で見かけた意味不明なものとか変なものとか、なんじゃこりゃっていうものとかを語ったり紹介したりするイベントなんで、それも結構新しい試みでねやるんで、ね、夢見るチーズに興味がある人もぜひ遊びに来てください。まあ、僕からもねいろいろまだ6月も全部埋まっ、イベントちょろっとだけ空きがあるけど、まあ、ほぼほぼ埋まってるんでね、ツイッターとかでそれを確認してくれていきたいなと思っているの、来てくれたら嬉しいです。最近なんか新しいね、あのお客さんとかも増えて、より一層楽しくなってるんで、ぜひリニューアル前のね、6月も楽しみにしておいてください。そして7月は後半には周年があるんで、そちらも楽しみにしておいてください。ではね、なんだかんだね、結構40分ぐらい喋っちゃいましたけど、この辺で僕は、まあ、またね、来週ということで、来週は梅野仁太さんが来てくれると思いますんで、二人のトークをまたお楽しみください。今回は特別にね、僕一人でしたが、ここまで聞いてくれてありがとう。この一人の語りを聞いてくれた人に、前もそうだったけど、俺一人の時はプレゼントがあるんです。最後のキーワード、これを言ってくれたら、今時期のために言ってくれた何らかの、なんかお菓子だとか、ちょっとおすすめなドリンクをちょっとあげたりするんで、今時期のためでね、あの、イベント中とかじゃなくて、イベント終わりとか、ね、バータイムの時に、あの、このラジオを聞いてくれた人限定で、あの、キーワードを言ってくれると、僕はそれを差し出すんで、ぜひ、あの、僕と会ったらそれを言ってみてください。そのキーワードというのは、ね、ダクヤです。はい。あ、ダクヤラブですね。ダクヤラブって言ってください。はい。ダクヤっていうのはね、ウズダメの僕がやってる名前ですけど、ダークやラブって言って、このラジオ聞いたよって、ラジオ聞いたよ、ダークやラブって言ってくれたら、もう俺は、はいって言って、例のものですねって言って、うん、なんか、何かしら、あなたが喜ぶようなものをね、あげますんで、ぜひ、言ってください。で、俺が、これを忘れてたから、あの、ダメなんで、ラジオ聞いたよ、ダークやラブって言ってくださいね。そしたら、あって、俺も、さすがの俺でも気づくと思うんで、それでも気づかなかったら、いや、だからラジオで言ってたやんって言ってください。はい。ダークやラブ。ということで、皆さんね、ぐっすり眠ってください。では、おやすみなさい。